ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。この番組は皆様に妖怪の楽しさを広めるエンターテインメント番組です。今回もぬらりひょん内田と
山本愛子で
お送りします。さあ、女子大生の山本さんが来てます。皆さん、
はい、来ましたよ。
どんどん質問を送ってください。どんどんやってほしいコーナーのね、企画も募集しております。まずですね、今回の配信で、ちょっと告知したい部分またありまして、前回ツアーの告知させていただいたんですけど、8月の4日にですね、妖怪百姓物語第2夜という妖怪のお話し会をやらせていただくことになってますので、こちらのですね、ぜひですね、ちょっとお知らせをさせていただければと思うんですが、妖怪の、まあ、朗読とかですね、中心にしたお話し会なんですけど、まあ、どんな感じの話をするのかね、ちなみになんか妖怪の話とかそういうので好きなのあったりとか、こういう興味あったりします？朗読会とか。アイコリンさんは
朗読会ですか？朗読会ってどんなものなんですか？
うん、もうそこだよね。
はい、
基本は、はい、舞台の、舞台装置とか、
はい、
衣装とかが簡略化されていて、台本的なものを手に持ってやってる舞台だと思ってくれれば、というか、なんかいろいろやっぱ人によってやり方違うと思うんですけど、朗読会って朗読っていうと読むっていう感じが入ってるんですけど、
はい、
僕はどっちかっていうと読むというより話すっていう意識でやっていて、
はい、
なんかまあじゃあその手に持ってるやつ置いちゃってもいいんじゃねえなっていうぐらい、大体内容とかって覚えてるんですよ、話す内容だから。本は小道具の一環として手に持ってるみたいなイメージで話していく感じになってますね。だからまあ顔芸っていうわけじゃないんですけど、なんかセリフ言うときは顔もやっぱりそういう感じの顔になってるし、で朗読のいいところっていうのは舞台と違って、
はい、
転換とか何人で演じるとかっていうのが自由自在だからさ、例えば僕一人でも3人の男性が同時に出てくるやつを演じることもできるわけだし、
うん
うん、まあ、相当難しいんだけどね、うん、そういうのっておそらく、だから僕男性何人か出てきたら一人オカマになっちゃうんだけど、やっぱね、聞いてる人が分かんなくなっちゃったらダメなんで、そこはもうバッツリ分かりやすくするためにキャラクターとか声とかを変えるんですけど、そういう風にその一人何役もできるし、声がベースで演技してるから、衣装をさ、こうバババって変えなくても、その話が分かってれば会話お客さんに届けることができるしっていう感じでやらせてもらってますね。
ちなみに内田さんは何の役なんですか？
これね、
はい、
アイデンティティクライシスが起きてるんですけど、
はい、
ぬらりひょんなのに、
はい、
青アンドンっていう妖怪の役。
いいんですか、そのぬらりひょ
んなのに。まあまあまあ、青アンドンの愚悦っていうですね、
はい、
青アンドンっていう百物語ってわかります？
わかります。
あれをすると、はい、最後に出てくる100話目語り終わった時に出てくると呼ばれる、
うん、
まあ、妖怪の絵が残ってるんですけど、
うん、
鳥山石燕という方が描いた、
うん、
そのお化けをモチーフにした小説を私の知り合いが、まあ、書いてまして、
うん、
それを、まあ、使わせていただいて、
うん、
でもう解約になってんじゃないかぐらいもう変えて話してますね。やっぱ小説なんで、
はい、
例えばアイコリンはそう可愛くつぶやいたとかってさ、
うん、
いう文があったとしても可愛くつぶやいた部分は演技の中に入れられるから読まなくていいわけじゃん。
あ、
その前の影括弧の中を可愛く言えば、
うん、
と可愛くつぶやいたっていう部分はいらないわけじゃん。
あ、そうですね。
だからどんどんそういうのをカットしていくと、
うん、
僕の場合だいたい半分ぐらいの長さにしちゃいますね。40ページの作品だったらもう20ページ以下にして、セリフじゃないところはバンバンカットしていかないと聞いてる方がだるくなっちゃう、
うん
う
ん
っていうのがあるんで、ほとんどなんか一人芝居とか、
うん、
前回やった時は落語みたいですねと言われたんですけど、多分ねこれ今台本があってですね、
はい、
変わるとは思うんですけれど、はい、青アンドンっていうね、妖怪が怪談を集めてるっていう設定になってるんです。怪談を100話語ると出てくる妖怪だったんですけど、
はい、
現代にもまだその妖怪はいて、
はい、
怪談マニアでいろんな怪談を集め回ってるっていう設定になって でちょっとオカマっぽいというかあの友情っぽい喋り方をするんで。
え、それも内田さんがやるんですか？
いや全然やりますよ。
お
ー、だから今回女の子と青ワンドンが絡む話なんで、さすがに女の子役は、女性のね出演者の方に頼もうかなと思ってるんですけど、前回はあの学校の先生と青ワンドン両方一人二役でやって、一人で喋ってるんですけど、まあ、会話になってるみたいな。
へー、
お前が何妖怪だって、そんなに顔がいい妖怪がいるわけねえだろみたいな。あらやだ、信じてくれないのかいとか言って、そう一人でそう演じ分けてやったんですよ。
ちょっとなんか今のプロって感じです
ね。いやいやいや、これはね、あのそのアワンドンのキャラクター、あのハンターハンター読んだことあります？
あ、ちょっとあります。アニメなら、
アニメならあれのヒソカのイメージでやってる。ヒソカよりも言葉女っぽいけど、より
うん、
キャラクター的にはヒソカっぽいイメージでやってるんだけどね。あ、まあ、全然ヒソカになってないとは思うんですけど、そういうね、やらせていただいて、今回あの吉本、所属の芸人さんで、クレオパトラさんっていう、お笑い芸人の方出てくれるんですよ。
うん、
まあ、朗読会にっていう、
そうですよね、
意味が分かんなくなってるんですけど、
はい、
この妖怪百選物語っていうのは、あの朗読だけじゃなくて別にあの弾き語りでもいいし、
うん、
あのコントでも落語でもいいし、
うん、
あの怪談怖い話普通にやってもいいしっていうことで、バラエティ豊かに妖怪っていうテーマで演芸とか、
うん、
そういうお話とかっていうのを、まあ、いろいろやっていきたいなっていうことで、うん、今回はあの怖い話っぽいのをね、あの読んでくれる方、うん、朗読してくれる方もいらっしゃいますし、小磯さんっていううちの事務所の方なんですけど、男性の方で渋い声でね、
うん、
ちょっと怖い話やってくれるんですよ、
うん、
でそういうのもありつつ、私がやったちょっと青ワンドンの憂鬱っていうちょっとライトノベル的
な
ものなんですけど、そういうのあったり、芸人さんの漫才があったりとか、妖怪漫才ですよ、ちゃんと一応全部妖怪のテーマになってる。
妖怪なんですね。
そうそう、わけわかんないイベントなんですけど、一応8月4日で、入場料予約すると1800円、でお昼と夜の2回公演なんで、
うんうん、
気になる方いらっしゃったら妖怪百選物語ぜひいらしていただければと思います、
うん、
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
え、わら人形が釘で撃たれて殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑います。
電子書籍ブックウォーカーオドノンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ
つくもや。
妖怪の名前漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのがこちら、妖怪名 IME。 妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすれば、ほら、うぐめだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや。
妖怪百鬼ラジオ。
おバカ妖怪図鑑。さあ、今回の妖怪はですね、
はい、
静岡県の妖怪でして、耳のすり鉢くらいある大きい人。
はい、
魚を取りに行った時のこと、
うん、
耳のすり鉢ほどある大きな人が現れたので、
はい、
恐ろしくて逃げてきた。
はい、
はい、もうこれで終わりなんですけど。
え終わりですか？
終わりです。カッパ天狗などというですね、文献に、望月玲子さんという方が書かれているみたいなんですけど、
はい、
静岡県の妖怪。だから魚を取りに行ったら、
はい、
耳がすり鉢ぐらいある大きな人が現れたんで、
はい、
びっくりして逃げてきたっていうだけのお話です。
どう捉えたらいいんですかそれ。
いやだからさ、
はい、
わかんないですよ、バカなんですよ。そもそも、
はい、
これ妖怪とかそういう怪異現象みたいなものだと思うんですけど、はい、妖怪じゃなくて人間じゃないですか。だって、はい、耳のすり鉢くらいある大きい人って言ってるもんだって。
そうですね、
この人も妖怪でも何でもないんですけど、
はい、
これがだから耳がすり鉢ぐらいだったら確かに大きいんですけど、
うん、
人間ぐらいの身長で耳だけ異様にでかいのか、体もでかいのかがよく分かんないんですよ。
確かに
この説明だと。
そうですよね。え、なんか言葉がちょっと少なすぎて何かイメージができないんですけど、
もう本当説明が はい、耳がすり鉢ぐらい大きい人っていうことしかないからね普通はね、カッパです、天狗です、どんなんですかってあるんだけど、はい、もう名前がそのものズバリ性質を表してるからさ、
うん、
っていうかそのままの名前をつけてるんだよね。
うーん、
例えば耳のすり鉢くらいある大きい人っていう今これタイトルにで、はい、まあ登録されている妖怪なんですけど、
はい、
これ名前つけるとしたらどんな名前にします？
え、耳がすり鉢ほどでかい人ですか？
そう、
ダンボ
あ、新妖怪生まれました、妖怪ダンボいただきました。
可愛くないですか？
妖怪タッチラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ次元長。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドノンノベルスにて、
そこのけもののけ次元長よんのけのけ。
妖怪タッチラジオ。
妖怪のラリヒョン用品店。
さあアイコリンさんを迎えての、新コーナーでございます。はい、これはですね、アイコリンさんがもうアイコリン的なね、ファッションの勉強をしてるということなんで、
はい、
ちょっとファッション関係と妖怪というテーマでですね、お話しできないかなと思ってるわけです。で、実はヌラリヒョンはこう言ったらアパレル関係の人に怒られるんですけど、Tシャツとかトートバッグ。
はい、
出してまして、うん、ちょっとこれ見てほしいんですけど、これ、はい、画像まず見てほしいんです。トートバッグどうですか？
なんかあれなんですよね、ぬらりひょんってわからないんですよね、これなんか自然。
そうなんです。実はこれヌランディアンって僕呼んでるんですけど、
はい、
まあ、インディアンのですね、よく横顔がプリントされてる T シャツとかあるんですけど、それをちょっとパロディーして、はい、よく見たらヌラリヒョンになってるみたいなね、
うん、
デザインなんですよ、トートバッグ。あとはこれと同じ柄の T シャツもあって、うん、あと見てほしいのはこれヌラスカルっていうデザインなんですけど、どうですか、はい、このヌラスカル T シャツなんですけど、こっちは、
うん、センスありすぎますね。
センスがある。え、ちなみにどの辺がこれね、はい、一見表面を見ると、
はい、
左の脇腹に頭蓋骨というか骸骨の横顔が書いてあるだけなんですけど、
はい、
これ後ろまでつながってるんですよ、ほら。
おー、すごい。
これヌラリヒョンの後頭部みたいになってるんですね、
はい、
細長く。こういうね、 T シャツ作ったりしてるんですけど、アパレルの勉強をしている、はい、アイコリンにいろんなですね、ちょっと知識をいただいて、うん、新しい妖怪グッズを作ろうというコーナーでございます。
はい、
なんか妖怪テーマにこういうの作ったらいいんですか、いいんじゃないですかみたいなのとかあります？
はい、めっちゃあります。
めっちゃあるんだ。
今めっちゃあります
よ。めっちゃあるんだ、
はい、
はいはい。
私今ビーズで小物作るのにハマってるんですけど、
はいはいはい、はい、
まあ、妖怪っていうところにちょっと絡めて、はい、雪女のカラーでビーズのアクセサリーブレスレットとか作ったらどうかなって思うんですよ。
はいはいはい。ヌラリヒョンだとちょっとビーズアクセサリーは厳しいもんね、うん、
ちょっとカラーが分かる、お兄ちゃんのカラー
色のイメージがあんまりないから雪女だとちょっと青っぽい感じで、
はい、水色と白とかね、ちょっと透明な感じのビーズだったら、まあ、夏に使えるんじゃないかなと思って、
はいはい、そのビーズのアクセサリーとかってのは結構簡単に作れるもんなの？
あ、作れますよ。1時間もあったら、3本ぐらい作れます。
3本、あ、20分で1本の計算素晴らしい
、はい、
で雪女のブレスレット、それはやっぱレディース用にって感じですかね？
そうですね、まあ、私はまあ女なんで、女の子の気持ちの方がちょっと分かるんで、まあ、女の子が使ってくれるんじゃないかなと思うもの。
なるほど、はい、それいいですね。もう僕もね、女性ファン獲得したいんで、はい、あとはやっぱアクセサリーっていうとイヤリングとかそういうのも結構簡単に作れるもんなんですか？
あ、それはちょっと私はイヤリングはちょっとよく分かんないんですけど、アイディアとしてはあります。
アイディアとしては、
はい、
例えばカッパのイヤリングとかっていう、天狗のイヤリングっていうとどうなるわけ？
いいですね。カッパだとカッパのカラーでいいと思うんですよ、
はいはいはい、
で黄色と緑と白とか使ってなんかこう組み合わせて、はいはいはい、カッパっぽいカラーのアクセサリーイヤリングとか。
なるほどなるほど、はい、で遠野のあたり、岩手県のあたりのアクセサリー、うん、そのカッパアクセサリーだと赤色になってるわけですね。
ん、
はい、やっぱり、カッパネタ通じませんでした。これね、遠野のね、はい、岩手県の遠野物語っていうの、柳田邦夫さんが書いた遠野のカッパは色赤いんですよ、
うん、赤いんですか？
そうなんですよ。 これね、妖怪ギャップですね。ジェネレーションギャップならぬ妖怪ギャップ。もうね、妖怪マニアはみんな知ってますからね。
みんな知ってるんです
か？ここは押さえておかないとダメです。
あ、足りなかったですね私。
まあね、うん、全然生きることに必要ない知識なんで問題は全くない。むしろ知ってる方が問題なんですけれどもね、はい、これそうですね、あのイヤリングいいですね、はい、妖怪チックな。え、うん、あとはなんか今流行ってるものとかってあるんですか？
そう、それなんですよ。多分内田さんも気づいてると思うんですけど、私は今チョーカーつけてるんですよ。はい、チョーカー。
チョーカー。え、そんな売ってるんですか今？
売ってますよ。今なんかめっちゃ出てるんですよ、チョーカーが。
やっぱり、ツイッターでつぶやかないとチョーカー着てるらしいよ、今。
早くつぶやいてください。ないと。
チョーカー、それ、なんか首輪みたいだけど。
首輪とかちょっと悲しいこと言わないでくださいよ。
やばい、これチョーカー今気づいたんだけど、めちゃめちゃエロいです。めっちゃエロい。
エロいんですかね。
めっちゃエロいチョーカー。え、チョーカーって、それも、何？いわゆる、ネックレスとは違って、首輪的な感じの。
そうですね、まあ、なんかネックレスより多分短い、長さが短くて首にフィットする感じだと思うんですよ。うん、まあ、それ使ってなんか私はちょっと今チョーカーが来てるんじゃないかと勝手に思ってるんで。
いける、分かった。あのチョーカーは、はい、あの六六尾チョーカーっていうのを作れる。
どういうことですか？
ね、あの六六尾、あれですね、小泉八雲さんが怪談っていう本に書いた六六尾の話があるんですけど、六六尾って首が伸びるあの妖怪っていうイメージもあると思うんですけど、はい、首が飛ぶ六六尾もいるんですよ。胴体から離れて
飛ぶんですか？
そう、それで首がこう夜な夜なこう徘徊というか空を宙を舞うんですけど、うんうん、でその体の方を、場所を移動させると、あの戻ってこれなくなって死ぬみたいな多分充電切れるんでしょうね。そういうあの六六尾もいるんですけど、その、あの首がね、あの飛んだりするような人とかの、あの首筋にはなんか薄い紫かなんかの筋があるみたいなお話があるんですよ。だからその薄紫かなんかでチョーカー作って、六六尾知ってる、その六六尾知ってる人にしかわからない六六尾チョーカーっていうのを作れるよね。
いいですね。ちょっとかなりマニアックですね。
かなりマニアック。単なるパッと見ちょっと薄紫の趣味悪い色のチョーカーでみたいな。
趣味悪いとか言わないでくださいよ。
いやいや、薄紫のチョーカーコーディネートに合わせられますかね？
え、いけますよ。なんか原宿系みたいな可愛い感じで、薄紫にピンクとかのなんかデザインのアクセサリーをちょっとトップの方につけて、はいはいはいはい、可愛い感じの原宿系のファッションに合いそうなチョーカーとかいいじゃないですか。
穴水的な配色になりそうだよね。穴水的な。
はい。
いけ。いや、じゃあ作りましょうか、六六尾チョーカー。
作りましょうよ。
はい。ぬらりひょん用品店、グッズが増えると思いますので、皆さんこれからも応援してください。
お願いします。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。